感謝します。早いですね。まもなく12月。早い、なんということでありましょうか。なんか年々加速度がついてるっていうのかな。小学校の頃はですね、とにかく学年が進まない、なかなかね上級生になれない。今何、上級生になりたくないんですけど。とにかく早いなというね。で、12月になりますとですね、私が大好きな大石蔵之介の時代になりました。また腹切りの話か。ね、なんか歌舞伎でも今年は結構すごいみたいですよ。歌舞伎座で2つあって、松竹座で1つあってね、忠臣蔵がね、まあ、あの名前が多いしなんて、大星由良之助とかね、名前変わるんですけれども、あの基本的にはあの忠臣蔵の世界がね。であれってね、一つのはまあ型だと思いません？つまり忠臣蔵、忠でしょ、で臣ってのはまあ要するに弟子だよね。で蔵ってのはそういう人たちがいっぱいいたと。あれって何なの？教会なんですよ。え、だって皆さん忠臣じゃないの？浅野匠の神じゃなくて、私たちの主人って誰？イエス・キリストでしょ？だから私たちってのはある意味で、ね、あの、ね、四十七士なんですよ。四十七士。だからあれ見るとね、やっぱり、まあ、例えばあの、映画で言うとあの、クオバディスってご存知？ハリウッド映画で、あの、ローマ時代の、迫害を受けたクリスチャンたちのドラマですよね。クオバディス。で、あれでもってあの、ほら、ネロによって迫害されてさ、ライオンに生きたまま食われちゃったりとか、あとあの、松明代わりに燃やされちゃったりするわけよ。クリスチャンたちはね。だけど、やっぱりね、ああいう時って不思議な何か、力が働くんですね。でもいわゆるコロセアムに、ね、兄弟姉妹がわーっとこう連れ出されるわけ。そうするとね、みんなが賛美を始めてしまう。賛美を始めてしまう。でもネロたちは慌てふためくわけ。そしてライオンを離してですね、まあ生きたまま食わせるという、そういう処刑をやって見せしめにしたわけですけれども、勝利っていうのは、それ。そういう最後の場面においてですね、誰の皆を一番高くするわけ？キリストです。サタンが最も嫌うのって何でしょうか？私たちが自分を捨ててもキリストを優先することです。サタンは我々に何をさせたいか。ペテロは主に対して何て言いましたっけ？主がエルサレムに行こう。これから私は裏切られて十字架につけられるんであると言ったら、ペテロは何て言いました？主よ、ご自愛くださいと。そんなことが起こりましょうか？つまり、自分を大切にしろって言ったんですよ。セルフを大切にしろ。わかります？しかし主はそのペテロに何て言いました？下がれ、サタン。あなたは神のことを思わず人のことを思っている。わお。これ今の日本キリスト教の雰囲気で言ったら、イエス・キリストはカルトですよ。今の日本キリスト教というのはセルフを大事にしろって言ってるんです。セルフこそ大事だ。セルフが一番だ。私を大事にしろ。私を大事にしろ。これが今の日本キリスト教の空気です。じゃない？基本的に十字架を嫌っている。お互いですから傷ついた傷を舐め合って、お互いに自己憐憫の世界に浸り合って、 あの先生が悪い、この先生が悪い、裁判が次から次へと起きて悲惨な状況が展開している。なぜ？セルフ病です。僕は前から言ってる、セルフの病理である。現代は我々は究極的に何が問われるか、セルフを捨てられるかどうか。そうでしょ。このいわゆる初代教会の兄弟姉妹はそういう生き方、あるいは死に方をしたんですよ。でしょ。自分を脇を置いて、そのね、これから処刑される場面で誰を褒めたたえるわけ？イエス・キリストを褒めたたえる。これはサタンに対して最も恥をこむらせるんです。今の日本キリストが逆、サタンを最も喜ばせている。そして下手にね、十字架を取って己を否むなんていうとカルトだと、こうなるわけじゃない。自分を大事にしろ、自分こそ全てだ。これがセルフの病理の時代です。盗作してる、盗作している。我々はあのまあ武士道、なんとハリウッド映画になるそうですよ。中心部が本当まあ俳優はね、あの役所広司とか日本人を使うんでしょうけど、トム・クルーズのあのラストサムライみたいなね、日本人の心あれ描いてたでしょ。ハリウッドの方が日本人の心描いてんだよね。感動したでしょ。あの最後の場面でわーっと軍隊が来てさ、であのなんだっけ、あの日本人のねあれが、機関銃で撃たれて死んでいくときに、みんながこうね帽子脱いでひざまずくでしょ。ああいう日本の気高さっていうのがあったわけですよ。それをあれはハリウッドが描いた。でなんとその忠臣蔵の心をハリウッドが描くというわけ。これいつ公開になるか分かりませんけど、私はワクワク楽しみにしています。今日本人が失ってしまったものに対して、むしろ向こうの方が何かがあるということに気づいている。オバマ天皇陛下にどうしましたね、深く90度曲がってお辞儀した。そしたらアメリカでは何、大統領があんな屈辱だと。あの人たちは美徳というものがわからない。へりくだるということがどういうことか分かっていない。そうでしょ。偉い奴は偉いんだ。偉い奴はこうやって胸ふんぞり返るんだ。っていうのが、あの肉食のアングロサクソンの価値観です。強い奴はもっと強いんだ。弱い奴は弱いんだ。俺の足の下だ。主ってどういうお方でしたっけ？主は天地を治めた、作られた当事者。なのにそのお方は、どういうふうに来ました？最も低い赤ちゃんの姿で来た。何もできないんですよ、赤ちゃんなんていうのは。そうでしょ。その中で彼は人として生きた。この人であるということがどれほどに神の目に尊いことか、まあ、前回、交わったんです。これからね、まあ、今日本キリスト教もそうですし、世の中もそうです、あの仕分け人、必殺仕分け人と称する人たちが、なんだあれ、偉そうにさ、えんて何ですか、それは何の役に立つんですかと言ってね、相手が答えようとすると、何ですか、そんなことどうでもいいんです、これ以上は質問しませんとか言ってさ、ああいう姿見てどう思います、皆さんね。もうある意味で300何人取っちゃったでしょ、議席を。おごり高ぶり。あれは主は聖書で何て言ってましたっけ、滅びの前には何が来るんでしたっけ、あれ、おごり高ぶりは滅びに先立つ。あれ見るとわかるのね。まあ民主党っていうところがどういうものか、まあもちろん初めて政権取ったから混乱はあるでしょうが、今日本は機能麻痺を起こしているそうです。官庁とかね、行政とか、もう本当にいろんなところでも麻痺してる。まあ僕は前から言いました。これがおそらくポシャルでしょう。経済もこれから二番底つきます。で、デフレ宣言しちゃいましたね、なんと。デフレ宣言。で、デフレ宣言するということはどういうことか。景 経済が縮小均衡していくということです。だって今ジーンズがいくら700円、ユニクロで、あれで安い安いってみんな安いもん買うでしょ。でお金は今度企業の方にお金どうなんの、回らないね。企業にお金回らなければ皆さんの給料はどうなるの、減らされるんですよ。と給料が減らされると高いもん買えます、買えないですね。ますます安いもん買いますね。じゃあ ますます企業はどうなります、これがぐるぐる回ってデフレスパイラル、わかります、これは死に至る病なんです。経済においてデフレっていうのは死に至る病。もう日本はそのデフレスパイラルに入ってしまったということを政府が言っちゃった。なんと何の努力もしないで、あれダメこれダメ、スーパーコンピューターやめ、ロケット開発やめ、日本の基本技術どうなります、基礎技術。日本は資源が何もない、頭で食べなかったら食べれないんですよ。スーパーコンピューターがなかったらですね、日本の将来ないです。これを他の国に捉えてごらんなさい、もう何もなくなる。ですから私はこのね、民主党のこれ、まあ、選挙の前にも言ったね、これから文化大革命が起きると言ったんです。言ったでしょ。つまりそういういわゆる昔の価値観とかそういうものはダメだ、全部排斥して、で全部落としてね、で素人ばっかがなんかピーチクパーチク勝手なことをやり出す。これが今の日本文化大革命です。中国もそう、あの文化大革命の時にいわゆる学者だとかですね、専門家、医師とか教師、これは全部古いものだ、みんなね、自己総括しろ、自己批判しろって言ってみんな排斥された。で紅衛兵みたいなね、パッパラッパーの若い連中がピーチクパーチクやり出した。それによって中国は10年以上遅れたんですよ。でそれに鄧小平はね、それを改めて、そして経済は自由主義ね、政治は共産一党の支配という形をうまく使って、あの中国が今こうなった。来年は GDP は日本が抜かれます。そして2050年には中国がナンバーワンです。中国がナンバーワンです。すごいことになります。これから日本なんてのは大体5、6位ぐらい、5位か6位ぐらいになってきます。これがこれから日本がどうやって生きてきます、その中でないんです。でしょ。日本キリスト教も同じ。もうお互いね、昔のね、連合赤軍っていうのがあったの知ってます？山の中にこもって自己批判しろ、自己総括しろっつってね、真の敵を忘れてお互いにこれやりだした。そしたら何やりました？最後。穴の中にね、殺して埋めて、これがカプセル化した世界で行き着くところです。人間がカプセル化したところに入ってくると何やるか、共食い始めちゃう。虫もそうでしょ、生き物ってみんなそうなの、共食い始める。これはもう日本キリスト教では起きてる。これ自滅します。ちょうど世の中も同じなの、日本キリスト教も同じ。私はいつも言っている、日本キリスト教と日本社会は合わせ鏡であるとね。お互いに相手のを見てるようだけど、実は自分の姿を見てるわけ。これが今現に起きてきてる。その中を我々は生き延びなければいけないわけよ。今リバイバルじゃないの、サバイバルの時代です。でしょ。さあ個人的にはリバイバル起きてますよ。私たちのうち今はリバイバルされてるんですよ。皆さん喜び溢れてるでしょ。内側が油塗られるね、うおーとこう、これリバイバル。リバイバルってのは命が蘇るということなんですよ。復活のことを言ってる。な、金歯金粉が舞うことじゃないんだよ。なものは嘘、あんなものは。我々のリバイバルって命が内側に躍動することがリバイバル。の皆さんの内側にキリストが生きているんですよ。このことがリアルになることがリバイバルなの。そういう器を神はちゃんと持っておられる。ですから見かけはですね、これから焼け野原になっていきます。はっきり言います。焼け野原もうなりつつあるじゃない、なりつつある。しかしその中で誠に内なるキリストを見出して、この内なるキリストを真の意味で楽しむ兄弟姉妹が起こされているんだよ。全国、北海道から沖縄まで、 誰も目を留めていません。マスコミ、いわゆるクリスチャンのマスコミなんていうのはね、あれ売れ線ばかり追っかけてるでしょ。だからダメになるんです。自滅してます、売れ線ばかり。昔は例えばウォッチマン2のキリスト者の標準ね、アンドリュー・マーレのキリストの御霊ね、そういういわゆるハドソン・テイラーとかね、そういうクラシックな本が売れた。今や売れないんですから。ウォッチマン2のキリスト者の標準ですら絶版になっちゃってるでしょ。でこの前なんか、希望者が200だか300いれば一部復刊するとか言って、まあ、一応出たらしいですけども、それが現状です。荒廃し尽くしている。そしてお互いにもキャンキャンキャンキャンね、もうキャーキャーキャン、ヒステリー状態になる。セルフ病、ヒステリー、そして自己総括をする。これが今起きているこの業界の状況。この中で我々はサバイバルする。じゃあ鍵は何ですかっていうことを今日ね交わりたいんですよ。で今日のですねキーワード、 In Christ、 In Christ、 まあ皆さんはいろんなあのバックグラウンドから、来られてね、まああの聖霊派の方々もいたと思うんですね。で、まあ、大抵の人がよく言うのは、あの、ドクター・ルークの話は、なんだかよくわからんっていうね、初め来た時にね、何言ってるのかわからん。精霊様の注ぎだとか、ね、予言だとか、暗示だとか、そんなものもやらないし、ね、なんか、何をやってるのかわからない。私たち、いわゆる精霊派で精霊の注ぎとか、なんとかかんとか、現れとかって求めますけども、私たちが求めていることは何か。キリスト経験なんです。いいですか？聖霊様経験じゃないですよ。これが、いわゆる聖霊派っていうのは、あの人たちってね、まあ、福音派から分かれてきて、何に立ってんのかな？御言葉どっかすっ飛ばしてますね。そうでしょ？なんかあの、聖霊様に酔うことばかり求めていてですね、金馬金粉ばっかり求めていて、御言葉知らないもんね、あの人たちね。私のあの本は、あるところで、聖霊派の団体、これはよくわからん本だという定評があるそうです。あるところでは異端の本だという定評があるそうです。御言葉見てごらんなさい。ね、いいですか？ここは何度も言います、ヨハネを見てください。ヨハネ福音書。ですね、16章、あ、これね、15の4ってなってますが、まず16のね、13から14見てくださいね。聖書ね、まずね、ヨハネ、15、その先を飛ばして16章13節から14節見てください。しかし、その方ってどなた？すなわち、真理の御霊が来ると。これどなた？聖霊ですよね。この方が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく聞くままを話す。ほら、自分から語るんではないって言ってんのよ。聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示す。御霊は私の栄光を表す。御霊ってご自分を表すお方ですか？神の三人格、スリーパーソンズの一人として、父、子、霊、精霊。これは独立した区別される存在ですね。で、このお方は、いわゆるヨハネさんってエホバの証人で言うように、なんか神の力じゃないんです。聖霊というお方は、パーソン、人格を持たれるお方なんです。だから、ご自分の独自の意思を持っているんですよ。だけど、なんて書いてあります？自分から語るのではないって言ってるの。つまり、私が聖霊だ、聖霊様を求め、聖霊現象を求め、何にも書いてないのね。このお方は、聞くままを話すと言っている。 誰の言葉を聞くわけ？キリストです。そして誰の栄光を表すわけ？キリストです。そうするとね、よくね、聖霊派の人たちは反論する。だって使徒行伝見てごらんなさい。聖霊が語ったからね、パウロはなんだっけ、向こうへ行くのを禁止されてこっちへ行ったとか、聖霊様が語ったじゃない。聖霊様語るじゃない。それは語るって。聖霊は、聖霊が語らなかったら私たち神の言葉、この聖書の言葉っていうのは単なる白黒の文字になります。聖霊は私たちの内側におられる。このお方が来るときには聖霊だけが来てるわけ。違うね。ヨハネの13章14章見ればこう書いてあるね。ヨハネ14章の、23節、いいですか。まあ、20節には、その日には私が父におり、私、あなた方が私におり、私があなた方におることがわかると。その日っていうのは、御霊が来る日、真理の御霊が来る日です。ね。そしてその時に23節、誰でも私を愛する人は私の言葉を守る。そうすれば、私の父はその人を愛し、はい、よく読んでください。私たちは、その人のところに来て、その人と共に住む。誰が来ました？真理の御霊が来るとき、誰が来てます？私たち。誰？父と子。三位一体の神でバラバラじゃないのよ。パーソンズとしては別ですが、一人の神です。で、これをいろいろ説明していくうちにね、ややこしくなって様態論になってみたりね。神はある時には父の顔で現れ、ある時には御子の顔で、ある時には聖霊の顔で現れる。これは様態論です。かと思うと、ヒン様のように父がね、座にいて、その右にキリストがいて、地上には聖霊がいるって、こう三神論です。御霊が来る時には父と子もおられるんですよ。なぜ？父は子におり、子は父にいる。そのお互いに相互内住している霊、これが御霊です。したがってこの御霊はどなたを明かしするために私たちに与えられているわけ？キリストです。そしてそのキリストは誰を明かししているわけ？15節、父が持っておられるものは私のものですから、私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言った。つまりキリストは誰を明かししたわけ？御父です。しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなる。しかし、またしばらくすると私を見る。なんだこれ？これ再臨のことを言ってるんですか？ No。 御霊が来る日、私たちはキリストを見るんです。どこで見るわけ？私たちの霊のうち。御霊は何のために与えられる？キリストを栄光化する霊が御霊である。もっと言えば私たちの経験っていうのは何なの？キリストの経験。すべてこのキリスト、霊的真理、霊的経験は全部 in Christ。 キリストにあって、キリストを、キリストの言葉を、キリストの御業を、キリストを味わうことが御霊が私たちに与えられた目的でしょ。えめ、したがって聖霊は勝手にですね、へんてこりんなことはしない。キリストのパーソン、キリストのご人格、キリストのご性質、キリストの特にふさわしい現れ方をするんですよ。そうでしょ？悪霊を追い出された女がさ、バタンと倒れる。ね。なんかよくはなんだか聖霊派の聖会ではゲロ吐くんだそうです。悪霊が出てくるときね、ゲロ吐いちゃう。ちょっと僕はごめんこう思います。キリストのなされることっていうのは上品なんですよ。だから悪霊出された、追い出された女はさ、バタンって倒れないで、ちゃんとソフトに抱えられて、怪我をすることがなかったってどこかに書いてあるでしょ。つまり、この御霊をキリストから引き離して、ね、なんか霊現象だけ求めるから、ヘンテコリンな霊現象が現れるわけ。そら喜ぶのがいるんだから。そうでしょ？だって、丸々学会でだって印不思議はいっぱいあるんだよ。なんと私のですね、職場の同僚が、そこのメンバーということが最近わかりまして、私は釈服されそうになってる。 で、本もらいました。池田大作の人生。ね。なんか出てんだよ。それ今ね、読めって読まされてるんですけど、面白いよ。証はいっぱいあります。がんが治った。難病治った。貧困から立ち直った。ね。水野さんもよく知ってでしょ？〇〇学会ね。あそこのおっちゃんたちみんなそうだもんね。伝道部長やった人とかさ。いくらでもあります。それから飛騨高山にですね、面白いよ。ものすごい建物があってね、屋根がね、銅、もうピカピカ。で、てっぺんにこう丸い赤い玉が乗ってんだよ。で、私あそこへ飛騨温泉行った時に、あ、これ面白いと思って覗いて、ね、ちょっと行ってみようって僕は好奇心あるから、家族連れてそんな入ってったわけ。また丁重に案内してくれてさ、俺その礼拝堂って見せてくれたわけよ。すごいよこれは。ぶわー。それでね、あれはなんだっけな、神道系ですから、偶像ってのはないんですね。で、何を拝んでるんですかって言ったら、天地を作られた神を拝んでいますと。ほんでね、御霊のバプテスマを受けるんですとか言ってんだよ。あれ？どこで聞いたぞ。それで年に一回か二回聖会が開かれてですね、そこにね、全世界から集まってくる。うん万人も。そこではしぐし不思議とかね、いろんなものが現れて、ものすごいんですよってこういうわけよ。どっかと似てるぞ、みたいなね。あるの。いくらでもそういう現象は。しかし、そこにキリストおられます。No。いろんな印不思議、いろんな現象、予言があったり、いろんなことがあったりするかもしれない。しかし、キリストご自身がいない。再建主義のですね、ある兄弟が面白いこと書いてんだよね。彼は命の御霊の法則っていうのはわからないわけ。命ってこともわからない。だから、モーセ律法を適用しろっていう。ね。でね、僕とちょっと論争やったことあるんですけれども、僕のはまあ、異端宣言されて終わっちゃったんですけど、私は彼ある程度評価してるわけ。ね。すごくスピリットがある兄弟なんですね。で、最近書いてるのでね、すべてのことは楽しむためにあるんだって書いてんだよ。え？でね、キリスト抜きのキリスト教が現在みたいなこういう悲惨な状況を生み出してると書いてるわけ。え？誰か言ってることとそっくりじゃんと。だけど彼は命の御霊と法則っていうところに行かない。これ不思議ですね。モーセ律法へ行っちゃうわけ。本当にこう不思議。なんかこう覆いがあるんです。だけど私はね、いつか彼とはね、本当の意味でキリストにある兄弟としてね、交わることができるんじゃないかと、期待してるんですけど、見えないんです。わかってる。現状は、キリスト抜きのキリスト教が全てを、ね、偽りを作り上げたんだと。だから今こんなになっちゃってる。同じです、診断は。診断は私と全く同じです。処方箋が違う。処方箋は何か？私が言う処方箋は十字架だと言ってる。十字架があるならそこに御霊が働くんです。御霊が働くときに誰が生きてくれるわけ？キリストです。これしかないんです。ないんです。カウンセリングやろうが、なんとかかんとかね、私は専門家ですから一通り知ってますよ。ね、なんとかセラピーどうのこうの知ってますよ。それ役に立たないんだって。それは魂学。魂のレベルの問題。霊的な問題は霊的な法則によって処理するしかないんですよ。霊的法則ってのは何ですか？命の御霊の法則です。命の御霊の法則が働くには何がいるんですか？十字架です。これがない限り、決してこの日本のキリスト教会と言われるところは、フェイクです。その、富井さんが言ってる面白いね。エビの入ってないエビピラフ。食わされたようなもんだ。キリストのないキリスト教。タコの入ってないタコ焼き。あるでしょ、タコ焼き。入ってない。でしょ？ 印不思議だなんだかんだそういうものを求めて、この最も美味しい旨味の詰まったお方をミスしているのが今の日本キリスト教です。で、お互いに断罪し合って、ね、自滅の道を歩んでいる。皆さん、私たちが今この中にあって、これから、まあ私はもう、6、7年言ってるね、今は古い分けの時代だって言ってますね。各自の心の中にあるものが現れる。各自が何を求めて何を一番大事にしているかが現れて、ね、そして喋れば喋るほどおかしなことになっていくわけ。喋れば。だから私は一切ね、議論っていうものはしません。病気の人とガチンコしちゃダメ。喋らせればいい。その人の中にあるものはどんどん出てきます。ちょっと、あ、この人ってこういう人なのかって見えちゃうわけ。わかる？だから簡単です。喋らせればいいんです。人は心にあることを口が語るね。喋らせてごらんなさい。実は聖書全然信じてない。何も知らない。霊的なこと何も知らない。神学はいろいろ知ってる。業界のことはいろいろ知ってる。あの先生、この先生のことはいろいろ知ってる。しかし真理知らないんだよ。だから何も出てきません。我々は内側に何があるか、今それが現れる時期、古い分けの時代に来ていると言っている。ならばそこを私たちはどのようにクリアするわけ？鍵は In Christ。 ここです。ここに戻るしか私たちはクリアできないんです。そして前回も言いましたが、いずれキリストの御座の裁きの座に立ちますね。これは滅びに至る裁きではなく、この地上で行ったことに対する査定を受けるわけ。木、草、藁をね、立てて自分の何かを立てた、そういうものはそこで全部暴かれます。真に内なる御霊によってキリストが成したものだけがそこで残るわけ。主はその意味では一切虚雑物は排除いたします。だってそうでしょ、清い清水の中に一滴何か他のもの入っていたら、それはもう全部が汚れるんです。神は聖なるお方です。私たちの何かというものは一切そこに関わるべきではないんですよ。これを言うとまたね、いろいろと出てくる。そんなね、白黒の論理はカルトの論理だ。まだ言い出してますから。うん。何を言い出すか誰も、私みんな分かってんだよ。うん。だけれども、これが神の価値観です。そうでしょ？木、草、藁は焼かれる。しかし本人は火の中をくぐってきたようではあっても救われる。これが火の火の裁きです。そこの裁きを耐えられますか？その火を。わお、とても自分は耐えられませんと感じる人、幸いです。そこで日本キリスト教徒はどうするか。頑張るんです。火の火にね、悪霊追い出し、あなたの名によって予言印をする。しかし知らないと言われる。ある牧師が言ってた。なんて主はこんなに冷たいことを言うんですか。私たちが一生懸命やったのに知らないと言われる。じゃあ知らないと言われないように頑張ろう。頑張ろう。それでも知らないと言われたらどうする。わお、主は過酷なお方だ。無理なことを要求する。うーってこうやってね、ほらタラントをさ、土の中に埋めといた人もそうでしょ。あなたはまかないところからまく、過酷なお方だから私は隠しておいた。私たち、いい？そういう主とのお目にかかり方をするとすれば、なんと寂しいことでしょう。愛するお方にですよ、知らないという、こんなに頑張ってるのに知らない。どこが間違ってるわけ？神が過酷なお方なの？ No。 私たちの心の問題なんです。私たち、神の日に、耐えられますか？耐えられない。ならば私たちはどうするの？今、この時、 give up. 頑張る？ No. 主よ、私たちには何もできないことはあなたがご存知です。私たちは塵に過ぎないことはあなたがご存知です。だからあなたは御霊によって私たちのうちに生きてくださっているのでしょう。あなたが生きてください。へめ、これが鍵です。私が生きる、私が出張る、私が達成する。 No. キリストが達成する。ガラテヤ 2-20、 有名な言葉がありますね。私はキリストと共に十字架につけられた。もはや私が生きているのではなく、はい、私が生きているのではない、キリストが私のうちに生きている。ところがパウロなんて言ってる？今私が、これね、この世と、これ異訳なの。これ今新改訳ね。肉にあってっていう、いいですか？肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった御子を、神の御子を信じる。これもね、ギリシャ語はすごくこれややこしいんですが、まあ長い訳なんかを見ますとね、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子の信仰によって生きていると書いてあるわけ。御子に対する信仰って言ったら、私が御子に対して主役は誰になってます？私でしょ。私が御子に対して持つ信仰、誰が基準になってます？私の信仰です。だからここはね、ギリシャ語がね、すごく複雑なんですけども、まあ日本語であえて言えば、神の御子の信仰によって生きている。私たち信仰はもともとある？ある時聖霊がコンコンとノックしてくれた。それに対して主よと、そうでしょ。御子の信仰、ほら私も生きてるでしょ。私はもはや生きてないって言ってんだよね。キリストが生きてると言ってんだよ。なのにほら、私がこの肉にあって生きているのは何によって生きてる？神の御子の信仰によって生きてる。生きているのは誰と誰？キリストと私です。これね、とんでもなく誤解する人がいるのね。自分を否みとかね、言うとね、否んでも否んでも私が生きるんです。当たり前ですよ。生きてんだよ。脳は活動してるんだって。いや、ある時掲示板にもそういう質問来たのね。私はね、死んだ死んだ死んだ死んだって言ってるんですけど、死んでないんです。当たり前、死んでないじゃん。あなた生きてるでしょ。書いてあるじゃん、私も生きてるって。ありますね。だけどパウロは、生きているのは私ではない、キリストが生きてるって言ってんだよ。え、じゃあどっちが生きてるんだよ。両方生きてるの。これ死んで、なんか私は無有病者のようになってどうすんの。あくまで私は生きてるんですよ。しかし、その私は何によって生きているの？神の御子の信仰によって生きている。まあこれ、例えが難しいんですけども、まあいつも言いますけどね、まあ私、別にお金持ちじゃないんですけれど、なんか金持ちに見られるそう。学生にね、先生って絶対お金持ってる。ね。ちょっといいとこ連れてってとか言ってさ、誘惑も多いんですよ、私は。六本木連れてってとかさ。お金なんてないのよ、はっきり言って。だけど、私は自分の貯金通帳を当てにしてないわけ。一生懸命、稼いで稼いで稼いでって、ね、自分の何かをやって、稼ぐ稼ぐ稼ぐ。この生き方は大変だよね。 でも私たちが生きているのは何によって生きているわけ？天の父の資産によって生きてるんですよ。だから私は生きてるんだよ。生きてくる私は私の労苦によって生きてるわけ。私がこれだけ稼いだからこれだけお金も来てこれを使うと、そういう生き方をしてる。頑張れ、かの日に火で焼かれないように頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ、行く行けって、民族総福音かとか言って日本人を全部クリスチャンだ、行け行けって生きるの？ No。 私たちが生きるのはどなたのお金で生きるの？父。このお方が働いているから人が得られるんですよ。でしょ？ヨハネで言ってるじゃない、あのなんだっけ、サマリアの女でしたっけ、弟子たちに。あなた方は自分の労苦ではないものを借り取るって言ってんじゃん。誰が働いてるわけ？天の父です。そしてその働いて、私たちはね、まあ、御言葉の種まきますよ。人間関係の中でさらっと。聞いてるとか言ってさ、ダメよ、釈服しちゃ。逃げるよ、逃げるよ。怖いから。クリスチャンなんてただでさえ不気味なんだから。おかしな人なんだから。なんかわけのわからんね、本当にわけのわからん世界がいっぱいありそうです。で、わけのわからん世界の中でわけのわからんことをやってる。ね、もうちょっと今ブログに書いたんだけど、さっき消えちゃったんですけど、日本キリスト教のキーワードは闇と闇。闇っていうのは暗闇。闇っていうのは病気。闇と闇なんです。その中でも右往左往してる。お互いに傷つき合ってね、叩き合って。我々はいいですか？そういう自分の何かによって生きるんではない。このお方の信仰によって生きる。巫女の信仰ですよ。ですから私たちが自分で何もできないって言ったときに、当たり前、私たちにはできない。しかし、できるお方が私たちのうちにおられる。In Christ。私たちはキリストのうちに置かれ、キリストが私たちのうちに生きておられる。えめ。客観的事実として、あ、そうすると面白いよね。キリストの中に生きろって言うとね、またね、キリストの中に入ろう。キリストの中に入ろう。はい。どうやって偉いんですかって。あのさ、部屋に出たり入ったりするんじゃないんだよ。部屋ならドア開けて入ればいい、出る場合、キリストの中に置かれるとあなたできますの？これ、自分でできると思うからとんでもないことになる。いつも言ってでしょ？髪の毛自分で引っ張って飛べ、飛べ、飛べ。飛べるわけないでしょ。神がそら我々を引き上げるときは飛ぶかもしれませんよ。その日、登ってこいと。今こんな引っ張ったらどうしようもないんですよ。でしょ？キリストの中に置かれるのは誰の技によるわけ？これはキリストです。第2コリント 1-21。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は誰？ベニヒン？シンディ・ジェイ・ゴコブ？ピーター・ワーグナー？あと、なんだっけ？フロリダのなんとかかんとか？なんて書いてあります？第一コリント 1-21。私たちはあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は誰？神です。これは神業なの。なんで我々みたいなこういう汚れたものがキリストのうちに入れますか？聖なるお方の中に、神の御子。我々にできるわけがないんです。これをなさったのはどなた？そしてその保っておられるのはどなた？神です。だから書いてあるから信じる。その保証として確認の印を私たちに押し、保証として、ね、保証として、あるいはこれ手付金、デポジット、 ね、保証または鉄献金として御霊を私たちの心に与えてくださった。まあ、ここの心ってのは霊のことを言うわけですが、心の機能ですね。一つ霊、私たちに何をくれた？御霊。これは手付金だって言ってんの。神の御霊が手付金？じゃあまだ他があるということですよ。これからが。これは誰の技？神です。したがって私たちはどうするの？書いてある。信じる。エメン。これ以上議論しない。これぐちゃぐちゃぐちゃやり出すのが日本キリスト教徒。あの神学、この神学。書いてあるでしょ？エーメン。エーメンと言って私たちは神に栄光を期す。ちょっと前見てください。18節。しかし神の真実にかけて言うが、あなた方に対する私たちの言葉は叱りと同時に否というものではない。ね。19節。あなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスは、叱りと同時に否であるような方ではない。この方には叱りがある。神の約束はことごとくこの方においてしっかりとなりました。だから私たちは何て書いてあります？この方によって、あるいはこの方にあって、ね、よって、あるいはこの方にあって、つまりキリストにあって、アーメンと言い神に栄光を期するんである。私たちの分は何？アーメン。これは神に栄光を期している。なぜ？神がやったことに同意することです。告白っていうのは、ね、よく若い子言うのね、俺告ったんだけどさ、ダメだったよとかね。告る。自分の、ね、あるいは警察が、ハケハケ。ゲロする。ハイちゃん。ハケば楽になるぞ。で最近なんかカツ丼出すとかダメなんだね、あれ。ああいうのは利益供与になるからダメだそうです。昔やったでしょ？刑事ドラマで。裸の電球でこうやってやってさ、まあ、タバコでも吸えと、カツ丼食えと、ポロポロポロってきて吐いちゃう。もうダメなのよ。告白ってそういうこと？ No。告白というのは、神と同じことを語り出すという意味なの。えめ？ですから、神と同じことを語り出すということは、神の技が本当であるということを、我々がそれを、確認している。だから神に栄光を期してるんですよ。だってさ、私がさ、私はこれをやったよっつってさ、ね、言ってんのにさ、うん、信じられない。ドクタールックに行くといつも信じない。大風呂敷だし、ホラばっか吹いてるしあの人に行くと信じられない。あの人異端だし、カルトだし、信じられない。これ何？最もその人をね、否定することになるわけ。イエスご自身に対してそれをやってんのよ、みんな。あれこれあれこれ言うことは。あなたがやったことは全部嘘だ。あなたがやったことは全部効力がない。あなたがやったことは関係ない。私は全然そんなものをね、楽しんでもいない。味わってもいない。アーメンということは、本当にそれが私の経験になるということです。だからアーメンが出るんですよ。あのね、アーメンもね、本当にね、内側からアーメンって言ってるアーメンと、形だけ言ってるアーメンと、分かっちゃうよね。本当にその人味わってもないのに、アーメンって言うときって、分かるの人って、本当に味わってるかどうか。私たちは、本当にそうなんだ、アーメン。アーメンってその通りということです。ですから神に栄光を期するんですよ。最も神が喜ぶんです。御言葉をアーメン。ハレルヤ。この時神の喜びが私たちの霊に伝達されてくるわけ。天の喜びが私たちの霊の中にね、伝わってくるんだよ。流れてくるんです。なぜ私たちの霊は今、御座にあるんですから。ハレルヤ。キリストは私たちをね、キリストと共に復活させ、今私たちをどこに置いてる？御座。いよいよあいつやばくなってきたぞ。御座にいる？書いてあるじゃん、コロサイ。私たちはキリストと共に座についた。 肉体はここにありますけども、霊は天と直結してるんですよ。それが私たちのね、経験になる鍵、第二ペテロ1の8です。いいですか。これいろんなこと言ってるね、その栄光と徳によって素晴らしい約束が私たちに与えられた、ね、で神のご性質に預かるものとなった、信仰には徳、徳には知識、知性には知識には自性云々と書いてある。でこれらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で、役に立たないものとか、実を結ばないものになることはない。つまり、いろんなものが増し加わります、私たちには。ね。それは何のため、目的は、私たちの主イエス・キリストを知る。知る。これが全てなんです。だからパウロは、ペテロはここで祈ってくれてる。ね、一節見ると、私たちの神であり救いにしてあるイエス・キリストの義によって、私たちと同じ尊い信仰を受けた方、私たち何を受けたって言ってるわけ？信仰を受けたんですよ。我々の信仰？信じるぞ、信じるぞ、信じるぞってやって生きるの。わお、滝に打たれて、まだお清めが足りない、まだ徹夜断食直祷が足りない。 No、 信仰は何て書いてあるの？受けた、もらったんですよ。その信仰を働かせることが神と私たちの主イエスキリストを知ること、そして豊かになる。豊かになるとますますキリストを知る。これによって実が結んでくるんです。つまり御霊、ヨハネに戻りますと16章ね、ここで、御霊が来るとね、私が語ったことをあなた方に思い起こさせる、神の言葉を私たちのうちに語ってくださるんです。でここでもね、いいですか、死と復活の原則が働きます。その日かの日に火をくぐれるかどうかっていうのは、十字架を経過してるかどうかなんです。簡単に言えば、理屈を言えば、十字架を経てる。十字架っていうのは死と復活ですね。この死と復活を経ていない、つまりアダム系列のものをそのまま、どんなに頭が良かろうが、どんなに才能があろうが、アダム系列のものを持ち込むことはできないの。そのアダムの系列とキリストの系列を切り替えるのが十字架なんです。電車もそうですね、切り替えがあるでしょ。これ切り替え間違えたら電車とんでもない方行っちゃうのよ。ですから切り替えっていうのははっきり言います。1か0かです。アダムにあるか、キリストにあるか。えめん。これ言うとまた、いろいろ言う人いますよ。そういう白黒思考はカルトです。さ世の中のね、心理学なの。僕は専門家ですから全部わかります。聖書で言っていることは、アダムかキリストか、二者択一です。えめん。今ここでどうのこうの言ったところで、その日を思えば、私たちはどちらを選びたいわけ？キリスト。今日のウォッチマーニーのこれ見てください。出エジプト記ね、それを食べるときは腰、帯を締め、靴を履き、杖を手にし、急いでた。これが主の過ぎ越しである。流された血は神のためのものである。ね、家の中にいるウイゴは見えなかったんです。その血は。それ見てないんですけれども、ウイゴは助かったんでしょ？私たちも同じでしょ？キリストの十字架刑見ましたか？皆さん。私最近ようやくね、ほら、ハリウッド映画でほら、キリストのパッションっていう映画あったでしょ？残虐なやつね。あれ、見ました。まあ見てね、まあまあそうなんだろうなっていうことですけども、あれはあくまで作り物ですよ。ね。アラム語で一応喋ってるんですけど、で確かに主はああいうところを経過した。私たちその現場を見てます？まあ作り物は見ることができますよ、それっぽくね。ああ、主はこんなに んな目にあったんだ。それはね、感情的にはそれでいくらでも、まあ何かを感じるでしょう。しかしそれはリアリティではない。な、作り物なんですよ。見てます皆さんは。見てない。このウイグも見てます？外で血が塗られたのを、このウイグは見てます？見てない。見てないけれども、彼らにはその効力はあったんです。ですから私たちにとって同じ、見てないんです我々は。見てないけど、その血の効力は今皆さんを保護してるわけ。このうちの中にいる、ね、ウイグは自動的に救いを得てしまった。なぜ？それが神の約束だからです。神の必要はすべて血によってもう満たされた。いいですか？皆さん、神は皆さんのことを怒ってる？皆さんが不十分だ。皆さんが足り取るに足りない。皆さんが奉仕において不十分だ。皆さんが祈りをしてない。皆さんが何をしてない。あれをしてない。みんな足りない。献金も足りない。奉仕も足りない。神は怒ります？神は今満足してるんです。やめ？神は満足してるんだよ。なぜ？血が流れたからです。神を唯一満足させるのはキリストの血のみです。皆さんが何をやろうと神にとってそれどうでもいいこと。皆さんの技はこの血によって神は満足する。その満足が私たちのうちに伝達される。その満足の中で皆さん内側から込み上げるこの命の何かによって成したもの、これが皆さんにとっての冠になるんです。ですからパウロは最後ね、召される直前なんて言ってます？私にはもはや義の冠が待ち受けているだけである。私は走るべき工程をすべて走り終えたって宣言してるでしょ。彼はなぜそこまで確信を持ってたんでしょうか。彼は徹底的に自分の弱さを知っていたからです。なぜ教会を迫害しステパノを殺したんでしょう。そういうとんでもない人間だった。そのパウロがなぜあれだけのことをし、新約聖書これだけのものを残したわけ。彼は自分の弱さを徹底的に知ったからです。もっと言えば自分の弱さが徹底的に直面したからです。考えて、あれだけ迫害してたのがですよ、馬からですね、落ちて目が見えなくなってですね、で、なんだっけ、目が見えない時にほら、祈ってくれた兄弟が祈ったら、こうやって、ね、鱗が落ちた。あ、何や何や。ああいう経験、パウロにとっては何？ガマリエルのところで一流の最高の学問を収めた。これがですね、アナニアなんて無名だよ。その人に祈ってもらってようやく目が見える。こういう経験、彼にとって何？ペニエルの経験です。ペニエルの経験ってわかりますね？ヤコブが桃のつがいを外されたところ。彼はびっこになるわけね。暗闇の中で。そうでしょ？そこで神と格闘して彼は一番自分の強いこの桃のこれを外されるんですよ。それによって彼はもう杖なしでは歩めなくなってしまう。だから、最後彼はね、杖に寄りかかって神を礼拝した。自分で独り立ちしてた？ No。 最も強いところに触れられて最も弱くされた。パウロはそこを経たんです。だから逆に彼が成した技は何？うちに働いているキリストだと。そこまで彼はもう確信を持てたんです。弱さを知るということは幸いである。アメン。なぜ？キリストが生きるからです。この時神が満足していることを知るんですよ。神が満足している、それが私のうちの満足になるんです。喜びがこみ上げてくる。そして私たちはこの家の中で、いいですか？この杉越のね、子羊の肉を食べるんです。そうでしょ？祭司っていうのは捧げた後の肉を食べる特権があったんでしょ？皆さんは何？祭司ですね。えめん？日本キリスト教徒？どこどこ教団の信徒？ 俺教職、君たち信徒、俺の言うこと聞け。 No、 皆さん全員が祭司。祭司は何を食べるの？この子羊の肉を食べる特権を持っているんです。だから我々の必要はその肉によって満たされる。だからキリストの血を飲み、キリストの肉を食べると書いてある。それは誰のためって書いてある。いいですか。それは杉越の食事はエジプトに定住する人々のものではない。また彼らの血は彼らの守りのためでもない。エジプトに定住する人のものではない。ただ神のために、神と共に行動する意思表現をした人々のためのものでした。したがってそれは私たちのためのものである。私たちのあらゆる必要は、私たちがキリストにもたらされることにより、キリストにあって、これも今日メッセージ用意しててまた訳したら、ああ同じ、キリストにあって満たされました。私たちは神の意志の中で常に前進する用意をしているべきなの。定住する民ではないんです。私たちはこの地では寄留者です。寄留者です。いわゆる街道をね、でっかい街道を建てる人なんかないんだって。10億とかな、借金してさ、献金献金やる必要全然ない。パウロはどうやって伝道したの？ローマにおいて家を借りて、借家で、でしょ、テント作り、まあ、彼もちろんやってましたよ。でテント作りやりながら家を借りて、そこで御言葉を述べ伝えた。定住するんではない。私たちは絶えずね、主が行く方につ、そのためにこのキリストの言葉を聞くことができるように、御霊を私たちのうちに備えてくださった。この御霊はキリストの言葉を明かしし、キリストのご人格、技を明かしする。私たちのうちにこの十字架、見てない十字架が本当になるんです。十字架ってなんかね、ものすごくね、うわぁ、徳川家康ね、人生は重荷を背負うて坂道を登るがごとし、十字架って重い時確かにありますよ。あるけども、基本的に私たちを自由にします。知らないのみんな。十字架の解放感っていうの。だから言われるのが嫌なの。知ったらこれは最高です。もうだからあんまり言いたくない。いいところは自分で独占しておきたい。だって言ったってさ、ろくなもの返ってこないって言ったら言わないよね。皆さん、真珠を投げ与える相手をよく見ることです。じゃあ皆さんのこと言ってんじゃないよ。私たちはいいですか、この十字架というものはアダムとキリストを切り分ける。えめん。ですからこの経験があればパウロのように確信を持てるんですよ。私には義の冠が待っている。それは十字架を知っていたからです。さあそこでね、一個一個ちょっと見ていきますね。第一コリント1の5、そのね、キリストのうちに何があるか、まずいいですか。というのは、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされた。ハロー。キリストにあって言葉といい、知識といい、すべてにおいて、すべてだよ、皆さんは豊かにされた。エメン。神が喜びます。第2コリント5の17、第2コリント5の17、誰でもキリストのうちにあるならね、その人は新しく 作られたもの。皆さんは昭和うん十うん年何月何日ね、あの親から生まれましたね。でここまで皆さんよく生きてきました。本当によく生きてきましたね。これから先ちょっと君まろになっちゃうんでこれ言いませんけど皆さんの体もいろいろ私も肩が凝りあちこち来ます。学生の前では44で通してますが、ピップエレキバンこの前貼ってきました。先生何貼ってるんですか。なんかついてます。でかい声で言うな。ピップエレキバンだ。よく忘れます。こちらの部屋行って何かを取ろうとする。あれ何しに来たんだっけ。こちらへ戻ります。あれだ。よーく右往してます。行ったり来たり。この体は日々古びてゆく。なぜ急創造だからです。エントロピー増大の法則という物理の法則。秩序あるものは崩れていくんですよ。ね。もう、鏡見るとよくわかります。しかし、皆さんの内側は日々新しくされていく。なぜ私たちは新創造であると書いてある。エメン。外側じゃないって。皆さんの内側です。そして内側が潤されるならば外側も潤されるんですよ。ですが皆さん、私たちの若さはわしのように新しくなって空に駆け上ると書いてある。ハレルヤ。本当に皆さんは若くなれるんだって。ハレルヤ。新創造。コロサイ2の3、このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されている。いろんな困難、いろんな問題、いろんなところにぶつかります。誰に相談行くの？内なるお方。2-9、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っている。皆さんのうちに神がいるんですよ。神の十万が、キリストの十万がエクレシアだって言いましたね。あの、たい焼きだって言いましたね。あんこがパンパンに詰まってるんだと。尻尾の方まで。私たちはキリストが十万してるんですよ。一人一人。ちょっとお互いの交わりの中でキリストを交換していくわけ。これが誠の豊かさです。フィリピ 4-19。さらに具体的な約束が私たちには与えられている。フィリピ 4-19。私の神は、これいい物質的なことを言ってんだよ。パウロはね、贈り物求めているとか、すべてのものを受けて満ち溢れている。これ物質的なことを言ってんだよ。いいですか？その文脈の中で、私の神はキリストイエスにある。キリストイエスにある。ご自身の栄光の富をもってあなた方の必要を一部、すべて満たしてくださる。これが約束です。ハレルヤー。この混乱して今何が本当か何が嘘か分かんないの。もうお互いも疑心暗鬼になっちゃってね。あの先生大丈夫だろうか、この人大丈夫だろうか、みんな疑心暗鬼。これパラノイドと言います。今現代はパラノイド、日本キリスト教はパラノイドの時代になっている。その中でどこに行く。はい、第一ヨハネ2章17、27節です。ここで、ヨハネは、ね、偽預言者、偽教師、惑わそうとする者がいると言っている。そうですね。その文脈の中で、ね、27節。 あなた方の場合は、私の場合は、キリストから受けた、これ注ぎの油じゃないの。いいですか。これね、新改訳ってね、やっぱ訳した人の頭が入っちゃってね、不正確です。原文見てください。これアンクションで、ね、塗り油。皆さんオロナイン軟膏って知ってますね。油って天ぷら油みたいに注ぐやつと、それからオロナインみたいに塗り込むやつがあるでしょ。あれはドモホルンリンクリって言った方がいいかな。塗って塗ってもちもち、あれなの。わかる？塗り油ってのはこれ、要するに、ね、軟膏、塗り込む油、塗り油があなた方のうちにある。だから誰からも教える、受ける必要がない。はい、書いてある。誰からも教えを受ける必要がない。彼の油が一部について、すべてのことについてあなた方を教える。その教えは大ボラで、ドクター・ルークは大ボラ吹きますからその教えは真理であって偽りではない。またその油があなた方に教えた通り、あなた方はキリストのうちにとどまる。これが鍵です。塗り油がある。皆さんわかるのよ。この油が教える、これはおかしい、これは正しい。そのいいか悪いか、いわゆる善悪のレベルでのね、そういうのじゃないんですよ。私たちは命で判断する。ヘブル5章14節見てください。ドクター・ルークは善と悪によって生きない。じゃあ善と悪めちゃめちゃになるんですか。違うって。ヘブル5章14節いいですか。硬い食物は大人のものであっていい、経験によって良いものと悪いもの、善と悪を見分ける、はい、なんて書いてあります。見分ける何、感覚を訓練された人。つまり感覚ってどっから来るの。この机、感覚持ってる？僕がこれいくらぶったたいても痛み感じます？これ。感覚ってどっから来るわけ？生きてるからでしょ？命でしょ？内側に教えるのよ。教える。だからこれはもっともらしいように見えるけどね、嘘があるってわかる。わかる。だから私が言ってることって当たるでしょ？だって私が言った、例えば佐世保で持ったカトリックの息子が銃乱射やった、あれ3日前に私予言したんですよ。アメリカでですね、銃乱射事件が教会で起きたの、日本でも起きると、3日後に起きちゃった。当たるんだよ。日本の状況こうなる、日本切る時こうなる、僕はもう10年前から言ってるんだよ。皆さんがベニーヒンでこんなやってる頃ね、シンディ・ジェイコブだ、ピッターバーグね、うわー、新しい霊の流れだ、ああ、予言が来た際、の終わりの時代の素晴らしい予言だとか言ってさ、で、パシフィコでいろんなのやったじゃない。ペンサコラだ、トロントだ、ああいうところから来てさ、えぇ、ー、とかさ、と笑いのブレッシングだとかさ、いっぱい来てたでしょ。あの頃から私はこんなものは嘘だって言ってたのよ。その通りになってる。なぜ？僕は一切そういうものには乗らない。関わらない。なぜ？だって嘘だって分かるんだ。皆さんが分からないとき私は分かる。で、今また日本キリスト教はそういうものを今度ね、おかしいおかしいって分かって、またみんなヒステリー状態になってる。これもおかしい。分かる。で、私はもう予言してる。自己崩壊すると。じゃあ、どういう風になるの？その中から、いいですか？焼け野原、いつも言います。焼け野原から芽が出てくる。その鍵はどこにあるわけ？死と復活です。十字架です。その十字架に戻るということを真に知った兄弟姉妹を神は一人一人召しているわけ。そ その時内側で全てを教えるんです。どんなに流行が来ようと、マスコミがね、クリスチャンマスコミがどんなに褒めたたえようと、嘘だ。だから僕はリバイバル新聞で、連載やってる頃、文句が来たの。抗議の電話が来てね、不買運動が起きちゃったわけ。あいつの言ってることはとんでもないことだ。だから私はもうクビになりました。売れないと困るから。いやだ、谷口さんやっぱほら生活あるでしょ、子供3人もいてさ。あんまり僕もだからそれじゃ追求できないから、どうぞ。まあ売れ線路線に乗ってきましたけどね。であれまた首絞めるの人自分で、で雑誌になったけどさ、きついでしょ今。だって真理から離れてんだもん。んな売れ線ばかりやってどうすんの。私たちは真理の道にとどまる。そのために内なる油が教えた通りにキリストのうちにとどまる。キリストは何、誠のブドウの木ですよ。じゃあとどまってるかとどまってないか何でわかるか、内側でわかります。内側が喜んでる、内側が油塗られる、内側が満足してる、内側が解放されてる、内側が伸び広がっているね、内側が躍動している、これがとどまっている証拠です。なぜ、キリストの命が生きてるからです。キリストが生きてるからです。これがこれからの混乱した時代を生きる唯一の処方箋です。外を求めたら絶対騙されますよ。皆さんの内なるお方、油塗り、このお方の中に深く入り込む。そして御言葉です。そのためにこの御言葉が与えられている。御言葉はただ単なる白黒の文字ではない。ここでも死と復活の原則が必要。死んでるんだよこの文字は。白黒でしょ。しかしここに御霊が働くとき、その言葉が私にとって生きるんです。復活なんですよ。そうするとこの御言葉がね、自分にね、もうもに語りかけてくれたように感じるの。いろんな問題があったときね、御言葉が語るの。私はあなたの神である、恐れるな、虫けらのヤコブよ、私があなたの右の手を、我が右の手を持ってあなたを支えると語ったーっての分かると終わり。もう神がそう語ったらそれで問題終わってるわけよ。だから信仰は信じた通りに、ね、求めた通り、信じればその通りになる。信じます信じますじゃないの。内なる御霊が光を送るわけ。御言葉が開けると光を放って無学なものに知恵を与える。皆さん、有学なものになりたい？東大行きたい？東大博士も欲しい？東大欲しい？いらねえいらねえいらねえいらねえ。神の国ではいりません。神学博士欲しがる人いっぱいいるのね。でそれは偽物の話でいいんだけど、あれも笑っちゃうんですけど。神学博士でまだアホかいな。偽物もらって紙切れもらってどうすんの。私たちに必要なのは何ですか。無学なものに御言葉が開けることです。光を放つ。それは皆さんにとっても否定しようもないリアリティになってくるわけ。これらみ、これだけ、この混乱した中を生きるために内へ内へと御言葉に戻っていくことです。祈りましょう。 主よ、今あなたに私たちの霊をチューニングいたします。イエスよ、ジーザス、主よ、あなたは人となられ完全なる人であったにもかかわらず、死と復活を得られたお方であることを感謝いたします。神の原則である死と復活、人はペテロのようにこれを避けようといたします。あれこの理屈をこね、合理化し、もっともらしい理屈を唱え、セルフ、自分を助けようといたします。しかしどうぞ主よ、私たちは人のことを思うのではなく神を思うものでありますように。今世の中は混乱しております。これから日本がどのようになるのか、主よ憐れんでください。そして日本キリスト教、何という悲惨な状況でありましょうか。何が真理で何が嘘か、それすらもわからない、闇の中で病んでいる人々が増えています。あれこれの方法は全て尽きました。主よ、私たちが戻るところ、謝ることがありませんよ。それは十字架であります。あなたは死と復活を経て命を与える霊とされ、御霊によって私たちのうちに戻ってきてくださったことを感謝いたします。今私たちは肉ではあなたを見ておりませんが、ペテロが言うように内なるキリストを見て喜び踊っていると書いてあります。今私たちのうちにこの喜びが溢れていることを感謝いたします。その日には、真理の御霊があなた方に来る日には、私たちが共に住まう。父子聖霊の三位一体の神はバラバラの神に、三人の神ではありません。子は父のうちに、父はこのうちにあり、そしてそのお方を御霊が私たちのうちに届けてくださったことを感謝いたします。そしてこの御霊は内なる塗り油を塗り、私たちに全てを教えてくださることを感謝いたします。その日には、真理の御霊があなた方に全てを教える。彼は自ら語ることはなく、聞いたままを語り、私の言葉は父の言葉、私の技、そして私に栄光を期するであろう。御霊は今ご自分がしゃしゃり出るのではなく、この父を証しした御子を証しする霊であることを感謝いたします。それゆえ聖霊はキリストの御霊と呼ばれています。キリスト、人間なるキリストのうちに住まい、人間生活を経られたこのキリストの御霊を感謝いたします。その御霊は私たちがどのように祈っていいかわからないとき、私たちのうちで言葉にならないうめきを持って取りなしをしてくださることを感謝いたします。神の心、御心は内なる霊が知ると書いてあります。この霊によって霊のことを理解すること、そして霊の言葉を用いて語り出すという、この時私たちの思い、魂の思いに明確な形となるでありましょう。したがって霊によって祈ると同時に、知性によっても祈ることができるようになることを感謝いたします。どうぞこの御霊のうめき、取りなしに委ねることができますように。特に自分に何も成し得ないとき、自分が完全に無力さに打ちのめされるとき、人間としての限界を知るとき、 この御霊が私たちのうちでうめきを持って取りなしてくださることを感謝いたします。そのうめきの意味は父がご存知です。天の至聖所におられるキリスト大祭司なるお方がそれをすべて組み上げてくださることを感謝いたします。なんという大祭司を得ていることでしょう。私たちは自分の問題の本質すらも理解できないのです。自分で理解していることはごく表面的であり、自分で考える解決法もごく悲壮的なものであります。あなたの解決を内なる御霊がご存知です。内なるキリストの解決法を実体化してくださることを感謝いたします。主よ、あなたは言われました。私は誠のブドウの木、あなた方は枝である。ブドウの木に流れるこの養分が私たちの霊のうちから流れ、魂、体へと命を与えてくださることを感謝いたします。この死ぬべき体にも命が与えられることを感謝いたします。今病の中にある兄弟姉妹に対し、私たちはどのように祈っていいか分かりません。私たちにはいわゆる癒しの信仰ないことを告白いたします。私たちができるのはただうめきを持って内なる御霊のうめきを届けることであります。イエスよ、あなたが真の癒し主、解決主、解放主、あなたが大祭司として私のうめきを、願いを、心を受け止めてくださることを感謝いたします。どうぞ主よ、ますますあなたの真実を知る機会となりますように。この内なるキリストの中に全てがあります。ペテロが言うように、私たちはますます豊かなものとされるでしょう。飛んでいるものはますます友であろう。どうぞしよう、この道に備えることができますよ。いわゆるエジプト、この世に定住するのではなく、絶えずあなたと共に寄留者として旅をする意識を持つことができますよ。そしてすでに私たちはこの血が塗られた家の中に置かれていることを感謝いたします。キリストのうちに置かれたことを感謝いたします。ノアの箱舟の中に置かれたことを感謝いたします。外は嵐であり洪水であるけれども、内側はキリストの懐の中、神の懐の中に休むものとされたことを感謝いたします。これからの混乱の中、いろいろな悲惨の中にあって、内なるキリストがますます生きてくださいますように。そしてそのお方の信仰によって私も頼りつつ生きますことを感謝いたします。ハレルヤ。Oh, my God.
さながらよ。おいしいながらさ。
創始者であり完成者であるあなたから目を離さないでいなさい。あなたのみであります。お出しください。